オッケ
ー。はい、というわけでお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今は11日の
お昼
12時ですね。
はい、
なんとまだ家ついてません。
いやそんなバカな話ないでしょ。もう24時間かかってるんですよ。そんなはずないでしょうよ。
24時間かかってる。
厳密に言うと、
あ、まあそうですね、
うん、京都を出たのが、
はい、
高架の午後2時でしたね。
そうだな、出て11日のお昼、今、
はい、
まだついて
ない。まだ隣の県なんですね。しかも22時間経過。
まだ1時間以上走らないとダメだと思う
んですよ。何をしてたんですか。
何をしてたんでしょうね。何なんでしょうね。
道中ゴキブリポーカーとかしてる場合じゃないでしょ。
まあ、しましたけど楽しかったです、
楽しかったです、
楽しかった。
そのためにね、尊い血を払いましたよ。
片手ね、
片手。そして搭乗者の方はほぼ寝ずに仕事に行かなきゃいけなくなり、
モッチー先生ですね。
モッチー先生は片や、まあ、これはピン入るかもしれませんけど、はい、お仕事休むことになり。
そこまでしようか。
そうですね、
もう一人もね、上司にひどいこと言われながらも。
あ、そうだったんですね。
そうですね。朝6時にあんな人間って人間になるんですね。
あ、なるほどね。
前の人はずっと左のウィンカーって言ってた。 ナグマグラジオです。
はい、どうもです。
オープニングで聞いていただきました通り、
うん、
実は京都にですね行ってまいりまして
行ってきました。
まあ、今日の収録日が、帰ってきた日の夜なんですが、
うん、はいはい、なかなか
なんていうんですかね、やられてますね、やっぱり体が
まあ若くないですしね。
まあそうだな。
いや、大丈夫ですよ。
大丈夫だ。
大丈夫ですよ。
僕は帰ってきたと同時にお仕事が一件ありまして、
うん。そうだったみたいですね。
うん。なんか、ぐーたら先生をね、乗せて家の前走った時に、あれ見知らぬ車があるから仕事が入ってる気がするみたいなね。言ってましたけど、ドンピシャリでしたね。
やっぱり。
やっぱりそうでした。
休む間もなくそのまま。
着いて、
はい、
今に荷物を置いてそのまま衣を着て仕事してきました。
ひどいな。
きつかった。
記憶ないでしょ、あまり。
うん、もう 目も焦点定まらない感じでしたし、わーんとしたまま。
まず下脱ですか、まさに。
いや、もうまさにね、悟りを開く境地に至ったんじゃないかなと思った
よ。なるほどね。
大変だったな。その後、終わってから一回寝て、
はい。
で、また4時半から仕事があったので、4時半に起きて、
うん。
起きたんですけど、うん。一回寝たら今度体調がすげえ悪くなって。
お、逆に。
うん。
ほうほう。
で、声もなんか変に出なくなってね。
うん。
すげえなんかかすれ声で、お気を唱えてましたよ。
僕も帰ってきてからもやらなくちゃいけないことがあってですね。
うんうん。
もう、眠いっていうか倒れたいんですけど。
うん。倒れられないみたいな。
倒れられないんで。
うん。
もう急いで、いろいろ、要件を果たして、まず車に移動してですね。
うんうん。
もうなんかすごい暑いんですよね、外。もう、朦朧としながら運転してですね。
うん。
で、まあ急いで帰ってきて、シャワー浴びて、ちょっと休憩してましたけど。
もう、ぐっすり寝れました？
いや、全く。
全くですか？
全くですね。
そうか。
うん。
若くないね。やっぱりね。
ああ、なるほど。もう一回寝たら、パパンですよ。
まあ、もうこれからあれですけど、まあ、朝までスパフォしますけどね、今日はね。
あ、そうだった、そうだった。そういう予定だった。うん、スパフォでした。スパフォ。アベル。
アベ、うん。
あれ、アベル、あ、はい、まあいいや。
ごめんなさいね。まあ、オープニングのその、車の中で、収録した時も、細かく説明はさせていただいたんですけども、
うん、
もう一度、きちっとね、お話しさせていただくと、
うん、自分たちのためにもね、
そう、整理させてね。
ちょっと整理させてください。
いただきますと、ことの発端は、
うん、
先月私が友人の結婚式に行った時にふらっとですね街を歩いてたら京都国際漫画フォーラムミュージアムだったかな、
うん、フォーラムかな
フォーラムか、うん、っていうのがあったんです。存在知らなかったですね私。
はいはい。
ほんでふらっとその言葉を見たんでまあ、その日、秋田に帰る日だったんですけど、ちょっと時間に余裕があると。
うん。
いうことで、あ、じゃあちょっと近いし寄ってみようかなと。
うん。
うん、思ってですね、京都、国際漫画フォーラムにね、
はい。
ふらっと寄ったんです。
うん。
でそこでですね、京都絵師百人展とかね、開催されてまして、
うん。
これも偶然だったんですけど。
うん。
俺に言ったらですね、もう、すごい私感動しちゃいましたね。
ははは。
うん。何でしたっけ、テーマが女子高生と、
なんか和、日本の和の融合だったかな。
融合みたいなね。
うん。
というテーマで、100人のイラストを描かれる、漫画を描かれる方々が、
うん。
各々一作品。書きましてですね、まあ、それを100点展示してる特別な、展示会というかね、
そうです。
行っていたわけですよ。
そうです。
って、これいいぞと。
うん、
で僕はあまり絵心とかないんですけど、他にね、例えばぐーたら先生とかもサラサラと iPad で絵描いたり、いたずら書きしてるじゃないですか。
たまにそうですね、描かしてもらってますね。
ね、そういうのも知ってたんで、これは僕が見るよりも、ぐーたら先生とか見た方が、感動するんじゃないかと。
うん。
思ったわけ。
はいはい。
それで、もう帰ってきたその日ですよ、その時ね、1ヶ月前に、百人展見て京都から帰ってきた時に、その日、その足でですね、ぐーたら先生のところに行きまして、
うん、
ぐーたら先生、こういうのがあるから行こうと。ね、くどきに行ったわけですよね。
そうです。
そうですよね。
うん。で、僕も、おー、いいですねって。場所があったら、京都。おー、つって。京都、おー。なんか以前も行ったな、と。
車で行ったな、みたいな。
車で行ったな。まあでもね、ほら、前回車で、うん、ヒーヒーながら、
そうですよ。
行ったんで、さすがにね、今度は、飛行機とまでは言わないですけどね。
まあまあ新幹線
だ。そう、新幹線だろうなと。
思ってた。
うん。
甘い。甘いよ。
あれはなんでだったんでしょうね。
僕がですね。
はい。
せっかくぐーたら先生と行くんであれば。
うん。
東京にお住まいのですね、親しくさせていただいている方々と、
うん、
一緒に見に行ったらどうだろうと。
分かち合いたいですね。
そう、一つツアーとして、行ったらどうだろうと思いましたね。で、その時に、
はい。
まあもちろん新幹線で行くっていう選択肢もあったんですが、
うん、
新幹線なんて正味東京から大阪、京都まで2時間ちょいですよ。
多分そのくらいですね。
でしょ？それで、分かち合えるのかと。果たして。
うん、なるほど。
ね？
はい。正味2時間弱で。
そうそう。なんかこう、さ、移動時間って特に何もすることないですから、まあ語り合う時間になるわけですけど、
うん。
1時間半で正直ね、ちょっと眠いから寝ますって言われたらもうおしまいでしょ？
そうですね。
何も語れずに終わっちゃう。
終わる。
なので、
はい。
強制的にね、喋らなきゃいけない環境を作りながら、
うん。
みんなでワイワイ移動する修学旅行じゃないですけどね。うん、ということで、車で行こうと。ねえ、生グラジオ京都行くったら車ですよ。ねえ、もう2回行っちゃいました。これ3回目も車ですよ、多分。
でしょうね。そうですね。うん。そこまで来たらもう味なんだろうなと思ったけど。
もうね、ネタとしてね、車、うん、で行くっていうのは、まあ、なるでしょうけど、
うん
まあ、そういうことからですね、
はい。
東京にお住まいの、うん、まあ、東京にお住まいというか、僕らがね、東京っていう、感覚って、まあ、都会に住んでるイコール関東に住んでるみたいな括りになっちゃうんですけど、現住所が京都で、東京じゃなくてもいいぐらいのね、で、グダグダゲームラジオの富谷さん、
はい、
やすさん、
うん、
そして、お前んち大集合、
うん、
放送しているデンスケさんですね、
うん、
はい、そして秋田から僕らのリアルフレンド、リアルフレンドとか、うん、まあ友達ですけども、
はいはい、
の、駄菓子屋先生ですね、
そうですね。
この
何気にスタンス。
そうです、そうですね。高橋屋先生と、この6人で、じゃあ、京都行って、見たろうやないかと。
うん。
いうことで来たわけ、行ったわけですね。
そうですね。
まあまあまあまあ。まあまあまあまあ。
どこから突っ込んでいきましょうか。
トラブル続きですよ。正直。
いやー、すごかった。なんかいろいろとね。いや、もう本当に申し訳なかったのもありますよね。
いや、本当ね。
うん。
特に帰りですね。その、
そうですね。
おっさんであったり、デンスケさん。うん、いや、本当多大な迷惑をですね、おかけしてしまいまして。
う
富谷さんはいい時にあれでしたね解散しましたよ ね、
そうですね、ジョジョの風貌的な位置づけで途中でこうファッとこう
抜けてみたいな、
はい、ナイスタイミングでしたね。
ナイスタイミングでしたよ、
うん。
まあ順立てていきますと、僕ら秋田から3人、秋田出身の3人が車で東京行きまして、はい、東京で、3人を乗せて京都に行くと、
うん、
うん、でまあまあ首都高ってすごいな。
いや首都高怖かったですね。
うん、狭いわ、トラック死ぬほど飛ばすわ、タクシーがどんどん入ってくるわ。うん、で直進方向ですって言われるんですけど、直進方向5本ぐらいあったりするしね。
あれですよね、
どれよみたいな。
そうそうそう、
どれに入ったらいいのよ。
うん、
もうだから完全にあれでしたよね、僕らあのカーナビ通りに進もうと、
うん、
心に決めてましたけど、彼の指示通りで走っても全然違うとこ行っちゃうみたいなね。
うん、あれは無理ですね。
あれは本当無理ですね。
うん、
どんどん多分新しい道路ができてるから、
うん、
あれなんでしょうね、カーナビもつかないんでしょうね。
しかも都心に着いたあたりでもうすでにちょっとね遅刻しちゃってたんで。
そうでしたね。
うん、もうかなり夜で真っ暗だったのも道が分からない原因の一つになってましたね。分からんのかったんすよ、暗くて。
うんうんうん、
雨もね若干降ってましたんで、
うん、コンディション的にはちょっとね大変なあれでしたね。
うん、うん、いやでもなんとかね交流できて、
うん、でまあそこからは夜通し、
うん、そうですよ、夜通し皆さんの楽しいお話、
そうでしたね、
うん、聞かせてもらってですね、
やっぱあそこは元気でしたね。
元気だった、うん、本当に久しぶりに会いましたもんね。
そうですね、
うん、
デンスケさんなんかはもう2年ぶりですか。
2年ぶりになります。
うん、で、まあ、6人で本当は京都行く予定だったんですけど、
うん、
まあ、ちょっと朝早く京都着いちゃうと、
はい、
このまま行くと、
うん、
でまあ、お宿のチェックインが4時だったので、
うん、
まあ、ちょっと余裕あるし足伸ばすかということで、
うん、
大阪のですね日本橋へ、日本橋、日本橋、
うんうん、
行ってきまして、で何してきたかというとですね、
はいはい、
大阪の日本橋でですねシュタインズゲートカフェ
来た。これちょっと実は今もちょっと忘れてました。
当時はね、キシタゲカフェ行った時はもうこれが最大のネタになるだろうと思ってましたが、
うん、
その後の劇的な展開に
いろいろとね、
うん、薄れてしまいましたが、うん、そう、シュタゲカフェに行ってきたんですよ。
はい、
これね、
シュタゲカフェ、なんだっけな、アフィリア
コラボレーションですか
ね。そう、うん、2.5 次元アフィリアコラボレーションズっていう、なんかもともとそういうところがやってるみたいで、うん、そこがこういろんなアニメとコラボ しつつこう毎月変わっていくみたいな場所だったんですけど、
うんうん、
まあ、僕らが行った時にはシュタインズゲート。
そうでしたね。
でみんなシュタインズゲート好きだったし、うん、まあ、もちろんミペレの方もいらっしゃったんですけど、
うんうん、
まあまあ行かせてくれということで、うん、まあ、行った次第ですよ。
いやこれね、シュタインズゲートカフェ、今回の放送の、
うん、
まあ、ブログの記事にね、リンクで貼らせてもらおうかと。
うん、貼る貼る。
思うんですが。
貼る。
どうでした？
とりあえず行った時に、
うん、
入れなかったじゃないですか。
そうでしたね。
お客さんがかなり、お昼頃だったかな？
うん、12時、くらいでしたかね、お店に行けるくらいだったのね。
そ
うそうね、うん、
それプラス、まあ僕らが団体だったってこともあって、ちょっとお時間いただいたんですけど。
そうでしたね。
うん。その時に、やっぱ中、店内見えるじゃないですか。
うん。
やっぱフェイリーズとかね。
ましたよ。
シャイニングフィンガ
ー。うん。モエカね。
モエカとか、あと、スズハとかね、スズ、ね、スズハ ちょっと忘れましたけど、
うん、
歩いてたりとかですね。
そうですよ。
もう勝手に一人でちょっとボルテージ上がっててですね、
うんうんうん、
これはちょっと早く見なあかんと。
これは見ないかんと。
見ないかんということで、
はいはい、
まあ、ちょっと待てということで、うん、大阪市内をちょっとブラブラ歩くことになって、
うんうん、
まあ、歩かしてもらったんですけど、まあ、市内もすごい面白かったですね。
そうでしたね。
いろんな方いらっしゃって、
やっぱりなんかちょっと関西っていう感じがありましたね。ちょっとね、
はい、そうですね。で、まあ、それから入って、
うん、
席ついて、やっぱ店員さん来てくれて、このお店の説明をしてくれるんですよ。
そうですね、
うん、まあ、こういうことして OK とか、まあ、お金の料金はこういう風なシステムになってますっていう説明を受けてる時の説明した方が、
うん、
助手だったんですよね、確か。
そうです、
クリス。
僕らのところに来てくれたのがクリスでしたね。
うん、可愛かったっすね。
このクリスがね、本当小動物系の、
まさにそうでしたね。
可愛らしさですよね。
うん、可愛かったな、
クリス。可愛かった。あれだけで行く価値ありましたよ、本当に。
あれだけでも良かったですよね、全然。
クリスだって。
うん、クリスだけでも良かったです、ね。で、うん、その、ま、説明の開始とかもすごい
、うん、
うまいですしね。
そうでしたね。たた話し慣れてる感じがありましたよね。
うん、うん、だいぶ。それで、まあ、せっかくだから注文しようぜっていうので、下着だけの特別メニューっていうのと、あとそのアフィリアなんとかっていう元々のお店のメニュー2つがあって、じゃあもう来たんだからっていうので、生草さんがゲルバナですね。
僕ゲルバナですね。
うん。で、まあまあ皆さんたくさんいるんで、交流した富澤さんとかもいらっしゃったん で、
そうです、ね、
でみんなで つける、うん、唐揚げ、
はい、ジューシー唐揚げ、
ジューシー唐揚げナンバーワン、
ナンバーワンですよ、
ナンバーワン。あとその他にウーパーのおにぎりと、
うん、
フェイリスニャニャニャのオムライス、ね、世界がやばいって感じで、
はい、
あれもあったんですけど、まあ、とりあえずゲルバナと、うん、
ジューシー唐揚げナンバーワン、
ジューシー唐揚げナンバーワンを二つ頼んで、あとは、ね、お昼ついでに食べようかっていうので、うん、お店用のピザ。
そうですね。
安さんかね、注文していただいたんですけど、ここで一つ目のトラブルですよ。
もうね、お店の料金システムが、まず1時間、いくらというチャージ料を取られるんですよね。
そうです。
1時間600円か。
はい。
チャージ料を取られて、で、その他にまあドリンクだったりフードを頼むんですけど、まあ僕ら、富蔵さん含め7人で、
うん。
お店入ったんですが、うん、まあヤスさんが注文する料理すべてがすべてですね、今切らしてると。
うん。
お店の設定的には、学園長でしたっけ？魔術学園の学園長の、
はい。
マジックパワー不足で、
そうですね、
料理を練成できないと、
うん、作れん、
作り出せないということで、うん、クリスにですね2回メニュー変えてくれみたいなねことをね言われまして、頼んでそれ魔術力足りなくて作れないんです、ああじゃあこれにしてくださいって言って、あはい分かりましたって奥に引っ込んでまた来て、それ実はないんですみたいなじゃあこれにしてくださいって引っ込んで、はい、また実はそれもないんですみたいなね、うん、何があんだよじゃあみたいな話になるんですが
それで諦めましたもんね。
そうそう、それで、あじゃあもういいやみたいな感じで、
そうキャンセル、
頼んだ樹脂唐揚げとかピザとか、あとはゲルバナですね、
はい、
まあ、それくればいいかと思って、
うん、
たんですがなんですが、
いや、まあ、とりあえず一番最初に来たのはゲルバナ。
ゲルバナでしたね。
そうですね。これがね、すごいんですよ。
うん。うん、
まずね、バナナ。バナナ1本、
うん、
お皿に乗ってるのを想像してくださいね。
はいはい、
丸。1本ですよ。はい、丸々1本。
はい。
皮付きのね、そのままドンとこうドンキーコングバリのドンと出されて、
はいはいはい、
その、バナナの皮の真ん中をこう長方形みたいにこう切り抜くわけです。
はいはい。
切り抜いて、はい、開いた。
開いた。
開いて、うん、中のバナナを、うん、はい、抜きます。
はいはいはい。
抜いて、うん、からなりましたね、バナナの皮の殻。
そうですね。
はい、そこに、うん、めんこちゃんゼリー突っ込むと。
うん。
めんこちゃんゼリーの青リンゴをバーッと突っ込んで、
うん、
で、バナナを斜めにこう、形的にもね、切ると。
カットした。
出来上がりなんですね。出来上がりなんですね。
これバナナをカットして。
はい、カットして。
それを綺麗にこう並べて。
うん。ゼリーぶっ込んで。
皮のところにゼリーぶっ込んで。
はい。
お値段なんと600円。
600円。
600円ですよ。
うん。
バナナ1本600円ですよ。
まあまあ単純にそうですよね。ゼリーぶっ込んで600円。
あの衝撃ったらね。
いや、すごい。うん、すごい。
そんじょそこらのキャバクラレベルじゃないですよ。
バナナ1本600円ですよ。
いやー、ほんとね。まあ、その他に頼んだのが、まあ、ジューシー唐揚げナンバーワン。
うん。
これ美味しかったですね。
あ、あれ美味しかったですね。
うん。
8つぐらいついてたんですけど。
そうですね。
うん。あれが、700円だったかな。
うんうん。あとはピザ。
まあ、ピザは何のコラボレーションもない普通のお店のピザ。
普通のまあお店のピザでしたけども。
うん。
まあこれは美味しかったですね、ピザね。
まあピザもね、僕ら7人なんですけど、
うん、
まあ、6等分されて出てくる。
そうそうそう。そうそうそう。で、トマスコどうしますかみたいなこと言われて。
クリスに言われた。
うん。クリスに、じゃあ女子の好みでかけてくれよと。
うん。
言ったらですね、まあ、あの可愛らしい小動物のリスみたいな女子がね、
うん、
キャッキャキャッキャ言いながらタバスコガンガンかけて大丈夫ですかみたいなこと言
う分かってなかったですもんね、
うん、
タバスコがどのくらいいるから
なのかっていうのまあまあね、
うん、
料理自体はもう別にまあしょうがないですよ、
うん、
料理を食べに来るようなとこじゃないですから
まあそうですね。
ふたげのね、キャラクターの子たちを見たりだとか、ふたげの展示物見たりだとか、
うん、
いう感じなんですけど、
はい、
まずね、これからふたげカフェ行かれる方にはね、先に言っておきますと、展示物は、料理とか全部食べ終わってお支払いの時しか見れません。
うん、そうですね。基本あの2階に、2階がお店なんですよ、カフェで。
そうですね。
はい。それで、2階でその1時間が終わったら、強制的に。
1階に降りろ。
うん。1階全員、お前ら下に降りろって言って、連れて行かれて、
うん、
そこに、いろんなこう、グッズやら、あと、アニメの、シュタインズゲートアニメの、台本があったりとか。
ありましたね。
はい。あと、まあ、ポップがあったりとかですね。そういう展示物が、並べられてありました。
ですね。あと、設定資料集とか、それから、あの、キャストのサインとかもありましたよね。
見なかった。
あら、白衣に書いてたの見ませんでした？
何？
金沢かなさんの。
あ、そうだったんですね。わー、見なかったな
ー。じゃ、これ、ブログに載せておきますよ。僕撮ったやつ。
あ、そうですか？
うん、
写真。撮りたかった、写真。
で、まあ、このダイバージェンスメーターですか？
ありましたね。
世界線を表す。
うん。
それが1階のレジの頭のところに。
うん。
あって、あれはなんか1日、つか毎日変動してるみたいですけど。
うん。
残念ながら僕らの世界線ではですね、仕上げカフェにマユシーとルカクいなくて。
いなかったですね。
一応ね、助手にね、
はい。
マユシーいないの？と。
うん。
どのキャラが好きなんですか？と言われて、マユシーです。と。
はい。
助手に答えたわけですよ。
うん。
そしたらね、残念ながらマユシジューシー唐揚げナンバーワン買いに行ってるから今日来てないと。 そこまで買いに行っとんのみたいな話ですよね。そんな遠いのみたいな。
うん、1時間経っても来てないですもんね。
そう、1時間経ってもね、山吉来なかったですからね。
うん、
で、ルーカクに関しては、なんか、誰も興味なかったのか。誰も興味ませんでしたけど。
うん。そうですよね。これも確かどっかに写真がありますので。
うん、うん、うん。
うん。ネット上の、まあ、写真ですけども。
画像検索で出てくる
んですね。そうですね。うん。貼っておきますので、これも。
はい、はい。
うん、
いや、なんか下着カフェの、画像検索で、
はい。
クリスも出てくるんですけど、
うん。
実物絶対、実物見た方がいいですね。
そう、実物の方が可愛いです。
うん。100万倍ぐらい可愛いです。
うん。あと、なんかこう、ちょっと小動物みたいな話し方ね。
うんうん。可愛いですね。うん、
なんか、1、2本抜けてるような話。方とかがすごい良かったんですよね。
うん。助手助手って言うと助手じゃないみたいなこと言いますからね。
そうですそうです。助手って言うなとか。
うん。
あれもうニヤニヤしながらこう聞きましたけど。
しましたね。あれ飲み屋さんだったら僕間違いなく通ってますね。
でも実際いらっしゃいましたもんね。僕らが入って、
うん、
ちょうどその時に帰るお客さんがいて。
はいはいはいはい。
うん。で帰ったと思ったら。ジャパンにまた
入店
入店また来たよっていやその人がねすごい幸せそうなんですよ。
そうなんです
よ。フリースとかね、
うん、
あとうんあと何です誰だろう他のキャラか、
あの人完全にクリス狙いでしょうね。
クリス狙いでしたっけかね。
うん、桐生萌香と喋った時は結構顔真顔でしたもん。
もえかてめえじゃねえ。
そうそうそうそう。あの人はね、オカリンだったんですかね。
うん、そうっすね。
うん、
こんがりですよ。
僕行った時はそのフェイリスとか、モエカとか、いたんですが、フェイリスがね、なんかちょっと天然っぽい子で、
うん。
会話の切り返しが結構難しくてですね。
フェリスも可愛かったですよね。
フェリス可愛かった。ああいうの好きな子いると思いますよ。
うん。
うん。
モエカもちょっとね、むじっとした感じで。
そう、モエカがね、こう、むじっとした肉々しい感じでね。
そうですね。
よかったですよ。ゴインちゃんでしたしね。
う
ん、
そうでしたね。
うん。
まあまあ、でも、シュタインズゲート、いい、良かったですよ。
よかった。
うん。
料理出てくるのが、遅くなければよかった。
料理届いて、
うん、
十字唐揚げナンバーワンを2つ頼んで、
うん、
1つ来て、
うん、
もう1つあるけど、
うん、
時間がかかると、
うん。
で、時間時計見たら、
うん、
メニューが届いてあと10分で帰んないとダメなんですね。
そうなんです。
うん、つまり、1時間の中でメニューが届いたのが50分後だったんですよ。
そうなんすよ。
そうだったんですね。
そうなんすよ。
しかも50分でもまだ全部届いてないっていうね。ジューシーから揚げ1個足りねえっていう。
ほんで、店員さんが、ジューシーから揚げもう1個食べるとすれば、30分延長でチャージ料払うと。
そうです。すごいですよね。
それが嫌なら、キャンセルして帰れと。
そうです、そうです。つまりはそういうことです。
飲食のサービス業でこんなのあります？
ないです。
ねえ。
致命的です。
まず料理が来ない50分後ですよ、料理が。
そうです、そういうことです。
できたと思ったらお客様はあと10分で、終わりですみたいなね、はい。帰ってくださいみたいな感じになりましてですよ。最後に料理来てなくて、食べるなら延長しろと。30分延長300円ですよ、多分。で、あ、じゃあいいです、キャンセルしてくださいと。私たち言いましたよね。うん、
言いました、言いました。
言いました、じゃあ残り10分で急いで食って帰ろうと。
うん。
食ってる途中ですね。
はい。
なんと。
うん。
寿司唐揚げもう一個来ましたね、結局。
そう、来たんです、これが。
間に合わないと言いながらね。
そうです。よくわからんキャラが持ってきましたよ。
うん。そして、ノーサンキューと。
そうです。
キャンセルしましたかな、わしらと。
うん、した。
で、まあ、キャンセルしまして1時間。
うん。
仕上げカフェを満喫して、
はい。
店を出たわけですね。
そうですね。
飲み物薄かったですね、味がね。
薄かったですね。飲み物薄かった。
薄かったですね。コーラとかちょっと水に近い感じでしたけど。
いや、でも、体験したのは濃かったんで。
うん。あの、カッティングシートっていうんですか、壁にバーンとね、シュタゲのキャラの写真とか載ってますし、何よりもやっぱり、まあ、クリスですよ。
クリス本当良かった
です。クリス本当可愛かった。マユシーもね、写真だけ見ると可愛い。
マユシー写真だけ見ると一番可愛かったです。
ね。なので、マユシーいるときにね、誰か行って感想なんか聞かせてほしいんですけど。
うん。
うん、
多分ね、シュタインズゲートカフェが6月いっぱいで終わるんですよ、とりあえず。
あ、そうでしたね。7月1日終わりで、で、7月の4日から、今度はあの花の。
そうです。
うん。
に変わるので、
うん。
もしシュタインズゲートファンであれば、6月中に、行っていただいた方が。
うん、今月ですね。
そうです。今月中に行った方がいいですね。あの花、で、逆にあの花に興味がある人は7月に。
うん、そうですな。
うん。メンバーいます。
あの花はちょっと嫌な予感しますね。メンマどのか、こうやるのかね。
もしかしたら一緒だったら面白いですよね。クリスの人がメンマやるとか。
メンマだったら、うん。
うん。
面白いですね。
うん。もしかしてそうなのかもしれないな。
そうなると、フェイリスの子は何をやるんだろうな。
あれじゃないですか？アナルじゃないですか？
あ、俺、キリュウモエカがアナルかなと思うんですけど、ちょっとニクニクしてますよね。
ああ、そうか。
どうなんだろうね。
うん。
まあまあ、そこら辺もね。
うん。
リスナーさんで、もし、突撃した人がいれば。
いや、教えてもらいたいです。
教えていただきたいですね。
うん。よろしくお願いします。
はいはい。ということで。
うん。はいはい。
次は、じゃあ、その、続きの話をしましょうか。
はい。
はい、ということで、シュタゲのカフェの話は、ここまでとして、まあ、富蔵さんと合流した私たちは、一路京都に向かいまして、で、お宿がですね、やっぱりまあ修学旅行とかそういうシーズンも重なってたのか、もうほんと取れなくて。
あ、やっぱりそうだったんですね。
で、やっぱりね、その長旅もあるし、一人一部屋の、ビジネスホテルだったりとか、
うん、
そういうところにしようかなと思ってたんですが、まあ全く部屋が取れずと、
うん、
6部屋ね、取るのは難しくて、
うん、
ここにですね、ヤスさんがですね、いろいろと調べてくれまして、民宿っていうんでしょうか、
うんうん、
旅館っていうのか、
うん、
そういうところを取ってくださいましてね、
はい、
これがまた趣のあるですね、
うん、
なんていうんですかね、6人、男6人1部屋で。
うん。
ね、大人の修学旅行みたいなね。
そうです、そうです。
感じになりまして。で、これがね、駅前の旅館なんですけど、そこで、まあ、宿泊と。
はい。
で、お部屋、結構広いお部屋で、
うん。
そこにみんな布団敷いて雑魚寝で。
そうですね。
うん。で、そのお店がですね、お宿が結構その、なんていうんですか、最近その大人にはあまり優しくないところで、外出する前にですね、
うん。
門限11時だからね、と。
11時ですよ。
11時ですよ、あなた、大人が。
大の大人が11時に帰ってこいですよ。
30オーバーのおっさんたちが11時に帰ってこいと。そりゃ無理でしょ。
無理でしょ。
ねえ。
うん、
その日はですね、夜の7時から、ロングチさんと、
はい。
あるラジオロングチさん。それから、ミックさんですね、鳥頭の。
うん。
ミックさん。
うん。
それから、アリスラジオのリリアリスさん。
うん。
と、 京都の市内で合流しまして、うん、飲み会と、なったわけですよ。はい、だからね、うん、11時に帰るなんて正直ね、みんな出る瞬間、あ、無理だろうなと。
うすうす気づいてましたね。
うん、なんとなくね、17時は無理だわと。まあ思って宿を出て、
うん、
で、京都の市内で、合計何人ですか？7ですから、10人
、
うん、10人とお酒を飲むと、
はい、
はいはいはい、ここもねあれでしたね、皆さん盛り上がって、
うん、
ポッドキャストの話だとか、
そうですね、
してましたね、
はい、
僕はちょっと酔っ払ってグダグダでしたけども、
そうですね、初めてあの顔を合わせてもらった人も。ね、いましたし、リリアリスさんとか。
そうですね。
うん。あと、それこそ久しぶりにリクさんとかね、ロングさんとかも、久しぶりに会わせてもらったんで、ね、あの、いろいろとお話することもありましたし、うん。うん、すごい良かったですね。まあ、顔見てただけでもすごい良かったんですけど、
うん。
まあ、お酒も飲ませてもらいましたし。
楽しかったですね。
いやー、楽しかったですね。あっという間でしたね。
ゆっくりね。
そう、あっという間すぎて、
うん、
あとこうやっぱり脳裏の中で11時まで、11時までっていう、
そう
この制約がきつすぎて、
うん、やっぱり、ね、みんなあの11時なんて無理だから超えてやろうぜっていう不良みたいな人はいないですよね、
うん、
僕らの学校には、
うん、
11時守らなきゃみたいなね。そういうところからですね、
うん、
本当は僕飲み会した後にゲーセン行って、
うん、
下町勢のね実力を京都のね府民どもにねバーンと広めてやろうかと思ったんですよ。
あの夜は何かすごかったってね。
そうそう、あの日の夜は伝説になるくらいのさ、
うん、
京都の夜が
揺れた、
ね、そうそうそうそう、うん、っていうね一時にする予定だったんですけど、
うん、
もうすぐ帰宅ですよ。
そうですね。即帰宅です
。すぐ帰宅ですよ。
はい。余、う、韻、ん、もクソもなかったですよね。
何にもなかったですね。
何にもなかった。
思って、あ、時間だし、すみません、僕らもう帰りますみたいな。
そうですよ。リックさんとリリアリスさんかね。リアリスさんなんかね、もうなんか一瞬こうあって、ね、一瞬で。
そうですよ。
余韻も浸ることもなくですね。
もうね、リリアリスさんとリクさんまた飲みましょう。
お願いします、本当に。
ねえ。
うん。
あの、もちろん富蔵さん、ロングチさん。ね、もちろん飲みたいんですけど。
うん。
リリアリスさんとリクさんはやっぱりね、なかなかそのご遠方っていうのもあるし。
うん。
うん。
ちょっと一周過ぎたんで。
そう。席もね、ちょっと飲み会の席もちょっと一番端と端になっちゃったんで。
そうですね、
うん。あんまりお話できなかったんですよね。
うん、まあ、またまた時間作っていきますんで。
まあ、また車で行きますから。
うん、
まあまあまあ、そこはね、あれですけど。いや、そこでね、本当はまあ、やっぱり飲んだ後はラーメンですよ、締めの。
うん。
締めのラーメンを食べようと思ったらもう11時じゃないかと。
そうですね。11時ちょっと前だったんですけど、今ラーメン食ったら間に合わない。
もう11時過ぎちゃうと間違いなく。
そう。
これね、ネゴシエートしてきましたよ、ヤスさんが。そして止まるはずのないロングチさんが。
俺って言ってましたもんね。
そうそう。なんで俺なんみたいな感じ。
そうそう。
止まらへんのに。
そうそうそう。
ヤスさんとロングチさんで、宿のおかみさんに、ちょっとだけ、ちょっとだけ、あの、遅刻してもいいですかみたいな
ね。ね。
宿に直接ですよ、でも。
うん。
直接行って、宿のおかみさんにね、俺らラーメン食うからちょっと遅らせろと。
うん。
大人なんだし、11時はないやないかと。
そうですね。
いうネゴシエートの結果ですね、うん、10分まで遅刻 OK と。
厳しいな
ぁ。11時10分ですよ、あなた。
京都の旅館って厳しいなぁ。
厳しい。10分だったら遅刻して OK ということで。
何ができるんですか？
もう、 もう駅前のラーメン屋しかないですよね、この選択肢だったら。
そうですね、店急いで行かないとダメですよ、これ。
行きますよね。
急いで行った。
もちろん閉まってますよね、この中には。なんか俺ら持ってるよな、やっぱりな。
うん。ピッシャーと閉まってましたね。
そうですよ。遅刻するってネゴシエートまでして、うん、散々嫌味も言われて、
うん。
で10分だったら10分遅れだったらまあいいよ許すよみたいなこと言われてまで行ったのに閉まってるんですよ、
はい、でそのままね、あの仕方ないから食べるもんないからってコンビニでちょっと買って、
うん、
個人的に買って、
うん、
それでお宿に戻る頃には11時前なんですね、
うん、遅刻しないんですねこの人たち。
遅刻しないんですね
結局ね
ぴったりだったんですね。
まあ宿に帰ってね、
うん、
思うのね、その買ってきたもので、
はい、
どんちゃん騒ぎ
ですよ。
あ
11時でし、ね、あの旅館は入れないですけど、11時まで入って、
うん、
そっからはといくら起きててもいいわけですから。
そうですそうです、
うん、久しぶりに会ったね、
そうです
方々と枕を共にするなんて、
うん、
話が進まないわけがない。
そうです、なんならね、枕投げとかを始めるぐらいですよ。
まあまあそうですよね、修学旅行気分に、うん、あの干されて。
そうですよ、
うん
う
ん、
どうしてあなたすぐ寝たんですか？
ね、ものすごい眠かったんですね。
あなたね、久しぶりに京都来てですよ。
はい、
宮さん、安さんだって1年ぶりですか？
そうですよ。
ゲームショー以来ですよね。
うん。
そして、デンスケさん、2年前ですよ。
まあ、そうですよ、本当に。
あなた、なんですぐ寝たの？
眠かったんですね。寝てなかったんですね。
運転もあったからね。
うん。
しょうがないと思いますけど。
うん、僕が一番最初に寝てしまいまして、
うん、そうですよ、
その後はね、多分すごかったでしょ、山本さん。
ああ、もう、ぐうたらくんが寝たらさ、
はい、
やっぱり僕が、まあ、それこそ、生ラジオ代表として起きてなきゃいけないでしょ。
そうですよね。
2番目に寝たよ。
はい、や。
しかも、ほぼ時を同じくして寝たよ。
じゃあ、ちょっと、夢で会いましょうみたいな感じで。
そうそう、じゃあ、
先行ってるわ、
僕先行ってますみたいなね。あと俺買ってきたその食べ物、
はい、
困らせいたしって言って買ってきたもの何一つ手つけず寝ましたもん。
そうですね、僕もね、なんか携帯いじってたのを覚えてるんですけどね、本当に戻ってきて5分で寝たような気がします。
そうですね、
うん、
本当 まだ何も始まる前に寝たみたい
です。そうです、スンって言って寝ます。
一回でなんか声かけられて、もう寝るのみたいなこと言われて、いや起きてますよみたいな。
うん。天才だけど取り繕おうかなと思った。
そうそう、あれ完全に寝たふりでしたね。
うん。体は正直でした。
うん。
いやー、眠かった。
もう僕もあの、買ってきた焼きビーフンなんですけど、
うん、
朝冷房で冷えてカッチカチでしたもん。枕元にカッチカチになったビーフンがありました。うん、
でも後々お話聞いたら、高橋さんとかにね、お話聞いたら、うん、まあ、ほとんどそんなに遅くまでは飲んでなかった感じで。
1時間、2時間くらい聞いてましたね。
うん。でもすぐ寝たって話だったんで。
まあやっぱり疲れるでしょう、あの旅は。
うん。
ね、ずっと車に乗りっぱですから。
そうですね、乗ってるだけでも疲れますからね。
うん。
うん、
で、まあ次の日はですね。
はい。
朝起きまして、
うん、
京都レジ100人店ですよ。
メインですね。
メインです。
メイン来た、これ。
さあ、これね、お話、あの、僕前回行ってきた時に、その京都の話の時に、これしなかったですよね、多分。
してないです。
詳しくはね。
はい。
京都国際漫画フォーラム、すごいいいとこでですね、
うん、この建物自体がまずすごかった。
素晴らしい廃校をね、
うん、
再利用してリフォームしたところにたくさんの漫画の資料だったりだとか 実際の漫画というのを所蔵してましてですね。で、その、まあ言ったら学校ですから校庭ありますよね。
うん。
校庭の部分に芝を敷き詰めて、そこで寝転んで本を読めるというね。
うん。
なんたる幸せ。
はい。
こりゃ、よかった。
うん。いや、これ本当によかったですね。
あの、
100人って。
入場料で、あの、まあ、個展の料金も含めて1000円だったんですけど、
うん、
まあ、1000円払えば、まあ、何時間でも中にいていいですし、冷房も効いてますし、何よりもその、普通に最近の漫画がちゃんと単行本として、あの、本、図書館の所蔵する本みたいにね、
はい、
ガラーッと並んでるんですよね。
そうです、そうです。
で、もちろん古い作品なんかもあって、あれ読んで過ごすだけでもうもちろん1日どころかもう1週間ぐらい入れますよ、あそこ。
そうですね。
これ京都市民だったら間違いなく年間パス買ってるもん。
うん、あるかどうかは知らないですけど。
年間パスあるんですよ。
あるんですね。
うん。
おお、すげえ。
で、まあそこで漫画読んだりだとか。
うん。富谷さんなんかあれでしたよ。避難所にしようぜって言ってましたよ。
ああ、言ってました、言ってました。
なんかあった時、間がたくさんあるし
で、まあ、その中でですね、図書館、まあ、もちろんその本を読む他にも、パソコンのソフトを使ってイラストレーターの体験コーナーだったりだとか、
うん、
実際、その、漫画のペン入れの作業だったり、っていう現場を見れる、
うん、
っていうのもありましてね。
そうそう。
漫画描くの好きな人とか勉強したい人なんかもすごいいい環境だったんじゃないかな。
うん。あと似顔絵師さんもいましたしね。
ああ、いましたね。遊園地とかでもよくいる、うん、
そうそう、
可愛らしいデフォルメの似顔絵を描いてくれる人がいまして、
うん、
本当はね、僕とクータラ君で描いてもらおうかなと、生グラジオの似顔絵
おお。
思ったんですけど気恥ずかしくてやめました。
まあ、他にお客さんもいらっしゃいましたしね。
そうでしたね。お役で書いてもらったりとか、
うん、
いっぱいいましたからね。
うん。そう、あとなんか漫画家さんが直接ペン入れしてるのも見れたとかありましたしね。
うん。
あと、大きい火の鳥のオブジェクトもありましたし。
ああ、そうでしたね。
うん。あと、その、雑誌も昔のやつがありまして。
はいはいはいはい。
そう、例えばジャンプとかコロコロとかもね、うん、かなり前の10年20年くらいとか前の、
うん、
ジャンプだったらよろしくメカドックとかやってる時ですよね。まだ元宮宏がジャンプに乗ってたとか、そのくらいの前のやつもありましたし、
はいはいはいはい、うん、なんかあのコロコロだってあれでしたね、今のボンボンコロコロのサイズじゃなくて普通の週刊誌のサイズのコロコロでしたね。
うん、そうそう、そうでしたね。
俺はびっくりしたな。
そう。それも実際に読めますからね。
あれはやっぱ資料としても最高ですね。
うん、そう、返事だけじゃなくて読めましたしね。で、何よりね、あの、意外とびっくりしたのが、
うん、
あの、少女漫画系がすごく多いんですよ。
あー、所蔵してる資料としてね。
そうそうそう。なんでね、あの、すごい女性の方もたくさんいらっしゃって、
うん、
で、どちらかというと、その、あちこちで椅子もちゃんとあって、すぐ漫画を手に取って、その場で読めるような環境がすごいいろんなところにあるんですけど、
うん
うん、ほとんどがね、あの、女性の方が座ってて、
あ、読んでる。女性のお客さんすごい多かったね。
うん。だからやっぱその、もちろんね、あの、今はもう、老若男女、
うん、
漫画みんな読んでますけど、
うん、
ここ本当にその展示物も相まって女性の方もかなりいらっしゃってるんでしょうね。
ありゃ女性の方も喜ぶでしょうよ。
うん。
なんかその変にねオタク、
そうそう、
な感じがしないというかすごい垢抜けてますよね。
うん、うん、本当に資料としてあるんでっていう感じなんですよ。うん、だからそ、うん、それも良かったですよね。
うん。ここで、あれですよ、その、漫画フォーラムの中に開催されてる100人。
100人、そうですね、100人師さんの。
これ良かったね。
いやー良かったそこ。
うん。
あの中に入って一番奥の方で額縁に結構な大きさ。どのくらいなんですかねあれ大きさ。
A2 ですね。
2くらい。
うん。
そうくらいのでねあのもうまさに100点ですよ。
うん。
乗ってたんですが、
うん、
かなり間近で見れるんですけど、はいはい、よかったっすね。
これ有名なね、その、絵師さんと言うべきなのか、イラストレーターさんと言うべきなのか、
うん、
たくさんいまして、例えば、僕今大好き、青木夢先生。
はいはいはい。
青木先生、夢先生の書き下ろしの展示物ありましたし。
ありましたわ。
それから有名どころで言うとどこですか？宇多田目広之先生は、僕らの中では有名ですけど、世間的にはどうなのかちょっとね。
あと、ポヨヨンロック先生とかですね。
あと、コウメケイト先生もそうです
ね。コウメケイト先生。あと、西俣葵先生とか。
西俣葵。
あの、うごうですよ、それこそ。僕らの秋田の。
あ、はいはいはいはい。ここに
来ていただけてる
方が。西俣先生か。
そうですね。
はい、
西俣葵先生とか。
あと、パッとその、作品名は出てきませんけど、ああ、この絵の人見たことあるって言ってばっかりですよ。
うん、そうですね。ね、あ、そうか、あと、ノイジ先生もいたか。伊藤ノイジ。
あ、いました、いました。
うん。そう、なんか見たことあるなぁとかってもね、ありましたし。
これもね、ブログの方に、リンク貼らせていただきますけど、
うん、
残念ながらね、これ配信する頃にはもうほぼ終わりじゃないかな。これ6月の24日までなんですよ。
そうですね。
なので、もしこの配信の日にちが間に合えば、
うんうん、
これ聞いて興味ある人は急いで、
そうっすね。
ね。
行っていただいて。
いただきたいですよ。
ざらっと見ていただきたいです。
それから先生、こう気になるっていうか、好きな絵師さんはいました？
その会場でファンになった人はいましたね。
ほうほうほうほうほ
う。うん。孝太郎先生。
あ、孝太郎。
孝太郎
ね。
はい。女子高生の女の子がちょっと笑いながら頭の上に手をやって、その手でバッグ持ってる。やつ。
よかったですね。
うん。女の子座りしてるやつですね。
はいはいはい。
うん。あの絵がすごい良かったんで。長村さんはありました？
僕はね、以前お話しさせていただいたんですけど、増田さんの本で魔王湯ってありましたよね。
うん。
魔王湯の挿絵描いてる。方で、
うん、
トイハチさんっていう、
ああはいはいはい、
うん、まあ、熊本県出身の方で、あ、スタジオ4度 C に入ったアニメーター経験してるんですね。
うーん、
この人の絵のタッチとか作風っていうんですか、
うん、
持ってる空気がすごく好きで、うん、この人の絵見れたのすごい幸せでしたね。あと梅先生ですよね。
梅先生ね。
梅先生だって1週間前、僕らが行った1週間前来てたんですから。
そういうことですよ。
うん、サインも ありましたね。
ありました？
サインも取ってきましたよ、ちゃんと。
あらま、抜かりなし。
梅店って会いたかったなぁ。
いや、でも同じ空気を吸ったということで。
1週間前にね。
ダメですか。
もう他のおっさんらの息とか、混ざっちゃってるからな
ぁ。ダメか。
うん。
純正の匂いを嗅ぎたいと。
そうそう、梅先生と同じ空気を吸いたい。
なるほどね。まあ、またそういう機会があれば。
うん、そうですね。あ、三桜軟骨先生もいましたね。
はは
は。さんのね、放送でおなじみのね。
ですね、悲劇的な何か。
悲劇的な何かですよ。はい、
うん。
ふたなり的なね。
何かですよね。
何かですよね。うん、はいはいはい。まあまあね、ゆっくり時間をとってですね、ぜひぜひ百人絵師展とか、
うん、
国際漫画フォーラムにはですね、行ってほしいですね。
うん。 良かったとこでした、良かったとこでした。
そうですね、お土産もいろいろとあるので、
はい、
ぜひぜひ興味ある方、京都のですね、市場、烏丸じゃないわ、烏丸お池、
うん、
あの京都とか関西の地理詳しい方は、春風館っていうね、モールみたいなのがあるんですけど、その、あるあたりですんで、ぜひぜひですね、行ってみてはいかがでしょうか、
うん、
ということでございました。
はい、
さあメインの話もというか、その今回の目的も済んだとなれば、
うん、
あとは帰るだけ。
はい、お疲れ様でした。
お疲れさんですよ、うん、ここでね、富谷さんはまあご実家が関西ということで、
はい、
まあ、一度、まあ、ここで富谷さんともお別れして、
うん、
僕ら東京組と秋田組は帰ると。
はい、
40時間かけて帰ると。
うん、そのまま出られないですけど。
ですよ。
そうですよね。やっぱり帰るってでモチベーション上がるってことはなかなか難しいんで。
難しいです。これ前回の京都の時もそうでしたけど、
うん、
名人と僕とグータラ君でね、行った時の、うん、何が一番鬼門かって帰りですよね。
帰りですね。
うん、
またあの距離を戻るのかと。
一度苦しみを経験してて、
はい、
でさらにその時よりも体調がよろしくないと分かってますから。
そうです。完全にそうですよね。
不行ですよね。
不行でした。いやいや。
まさかトラブルにもね、見舞われるとは思わずですね。
うん、
これがさんざっぱらオープニングで言ってきた5人ですよね。
そうですね、5
人ですよ、5万円。
5万円事件。
がね、どういうことがあったかっていうと、まあまあ簡単に言うと、もうタイヤが限界だと。うん、これもじゃバーストするよ、オタクみたいなね。
そうですね。
となりまして、でじゃあタイヤを変えるしかない。だってね、もうバーストするかもしれないって言われてるまま、みんな乗せられないもの。
そうですね。まあバーストってのは、こう、タイヤがバーンと。
バーンって言ったら僕らもバーンって言うでしょ、これ。
そうですね。
ねえ。
はい。
さすがにそれはさ、将来有望な若い子もいますし、
そうですね。
バリバリで働いてる人もいるわけですから。
うん、います。
これはいかんと。
うん。
タイヤ買うと。
はい。
山口さんは決断したわけですね。
うん。
ああ、そしたらですね、まあ、タイヤ一本だけでまあまあ、買えば、秋田まで帰れるかと、思ったらですね、後ろタイヤもう一本も、もう溝がないですよ、みたいなこと言われまして、何々と、赤なと、確認しましたよ。
そう、いや、そうですよね。
ま、溝ないんですね。ねえ。
ない。
ね、これはね、ちょっとこう、気づかない理由というかありまして、
はい、
まあ大抵タイヤって普通にすり減っていけば、このタイヤのパッと見た感じと、その溝の部分がどんどん減っていって、
うん、
スリップサインって言って、ポコッと出たところが、あの、表に出てくるわけですよね。
はい、
そこで大体こう、あ、もうそろそろタイヤ限界だなってわかるんですけど、
うん、
僕の場合ちょっとそのアライメントっていうか、その車のバランスが崩れてるみたいで、
うん、
もうタイヤの内側の方がすごい減るみたいなんですよね。
はいはいはい。
車体側の方とか中の方が。
うん、
だからちょっと車、ね、そうそう、上げたりしないと見れないんですけど、今回そのタイヤ交換するっていうところで、車屋さんに見てもらったら、
うん、
お宅もツルツルですけど、なんならワイヤー出ますけど、
うん、
いうご指摘を受けましてね、実際見たら本当にその角がないんですよ、もうタイヤの。
ツルツルでしたね。
ツルツルでしたよ、もう。
うん。丸みを帯びてた。
っていうので、まあ、タイヤ2本。
まさかの2本ですよ。
2本。
バーストしそうなタイヤと、
うん、
内側が丸くなっちゃってるタイヤ。
そう。この
2本ですね。
うん。だけど気づいてよかったですよ、これ。駄菓子屋先生のおかげです。
うん。
駄菓子屋先生が、せっかくだし、ガソリンスタンドだから、空気圧見てもらったら、という一言から。
ああ、なるほどね。
発覚したわけですから、これ。
そうか、そうか。
そのタイヤでね、千何キロ走るなんてことを考えればやっぱり怖くてね。
うん。
うん。
分かっちゃったから余計ですよね。
そうそう。ということで、まあタイヤを急遽購入と。 うん、5万円と。
これね、うん、あの運転しない人とかあまり車に興味ない方もいらっしゃると思うんですけど、うん、タイヤって高いんですね、
う
ん、
すげえ高いんですよ
あのねタイヤってねゴムなのにただのゴムなのに、うん、高いんですねこれ
そうなんすよ、
うん、
そうなんすよ
日本で5万ですよ
そうですよ、ね、細かい話をすると約6万ですよ
まあまあそうですね
タイヤ1本2万8000円でしたから、
はい、
これでもね4000円値切ったんですよ私他のお店に行こっかなみたいなことを匂わせたりね、
はいはい、
さっきガソリンスタンドだったら3万円でやってくれるって言ったのになみたいなこと言ったらね本当は最初3万2000円って言われたんです、
はい、
3万2000円っていう顔をまず明らかにまずしますよ最初、う
んしますね、あ
の引っ越しの時も言いましたけど、
はい、
もう素直に受けちゃダメです、うん、いやちょっともうちょっと安かったんだけどなブラフみたいなことをかけると、
はい、
ここあじゃあ頑張らせてもらってで3万円でやりますよみたいな、
うん、
同じガソリンスタンドでやりますよって言ってから、
はいはい、
まあ、渋って近くのタイヤ他に売ってるとこないのか的なことをポロッと言ったりとかして、
うん、
最終的に渋って、
はいはい、
でこの工事が直すまでね、
うん、
交換まで1時間かかるとか言われたから1時間みたいな、
うん、
ほらこれが秋田に帰らなきゃいけないんですよ、は
い、いい布石ですね
でしょそしたら今度そのピットに入らない外でじゃあ作業させていただきますと。
ええー、と。
うん。マジかよ、外かよ。それで、2万8000円まで。
なるほどね。
かけていただいたら今度ね、車のボルトが合わないみたいな話になるんですね、今度は。
だった。
これはね、あの、お店側というよりもこちらが、僕側が悪くて。冬タイヤの多分ボルトをそのまま夏タイヤのやつにはめちゃったからなんですけど。
あ、なるほど。
うん。まあ、これで、ボルト全替えと。
うん。
まあ、かまあ、6万っすよ。結局。
なるほどね。
ああ、まんで、このね、
はい。
タイヤ交換の間ですね、宇多田先生、駄菓子屋先生、安さん、伝助さんでですね、車屋の中でまさかね、ゴキブリポーカーで盛り上がるとはね。
やった。待ち時間の間にやった。時間
を有効に使ってゴキブリ効果をして、
うん、
まあ帰ると。
はい。
もちろんまあタイヤ事件があったので、その分遅くなりますよ。
それはそうですよね。
帰る時間遅くなっちゃう。
遅くなった。
うん、ということはどういうことが起こりますか？
遅くなった。
遅くなった。
うん。遅くなると、まあその、着く時間も遅くなりますわな。
そうですね。
うん、必然的に遅くなりますよね。予定組んでた。
そうです、そうです。
うん、で、かつ、
うん、
あとその、帰宅ラッシュっていうんですか、
はい、
その時間にも突っ込みますから、さらに遅くなりますわな。
そうですね。
そうすると、まあ、いろんな交通機関も終わりになりますわな。
夜なんてね。
そうね。
ありますよ。
終電とかありますわな。
ありますよ。
間に合わないさな。間に合わなかったんですね。
ですよね。
その、着いたのが予定より2時間、3時間くらいですか？遅かったの？
そうですね。3時間くらい遅くなっちゃったのかな、結局。
そうですよね。
うん。
これでは電車が動かんということで、
はい、
あの、安さんや伝助さんに直接送らせていただいたんですよ。
ご自宅までね。
そうそうそう。で、そうすると何が起きるかというと、
はい、
道がわからんのですよ。
そう。そうなん、そうなんす。
うん。なんすか、あのカオスっぷりは。
あの、都内？
うん。
走りましたけど。なんすか、あれ。
いや、行きはほら、女神転生で鍛えた俺の腕っぷしを見とけって言ってたじゃないですか。
言った言った。
ね。
女神転生、新女神転生はね、うん、東京が主だ、あのマップのあれですから、
うん。
わかってますよ。もちろん。
分かってた。
分かってたけど、うん、なんで俺あの時分かんなかったかっていう、東京で迷子になったかっていうと、
うん、
南天星は上から目線なんだね。
クォータービューだったね。
クォータービューだったから分かったんだね、多分ね、先がね。
そうか。ちょっとヒントが少なすぎましたか。
そう、ちょっとね、目に見える情報があまりにも違いすぎてね。
うん、
ちょっと前もなってたかな。
そう。そこでも大幅なロスですよ。
いやー、ここでね、かなりのロスじゃないですか。
いやー、申し訳なかったっすよ。
本当はね、すんなりパッパッと下ろせたらよかったんですけど、
うん、
あっちのルートはどうだ、こっちのルートはどうだ、なんで一回後ろこう下ろされんのみたいなね。
そうなんですよ。耳に乗せられたりとかね。
そうそうそう。
いや、だから多分あの、ヤスさんも、下ろしたところ絶対ヤスさん家まだ遠いんだろうな、
と思って。そうそうそう。近くないんだろうな、と思って。
いや、申し訳なかったな。で、その間にもね、デンスケさんがちょっと体調を崩されてですね。
そうそう。やっぱりきつかったもんな。
ず
っ
とき
つかったから。
やっぱ慣れてもいないでしょうしね、疲れも重なって。だからもう早くお家に連れて行ってあげたいと思って。
そうそう。デンスケさん早く行っていただけないと。
そう、
仕事あるから、デンスケさん。
そう、そうだったんですよ。
その日のね、朝にね、出勤しなきゃいけないから。
そう。あと4時間ぐらいで、電車乗んないとダメだぐらいの。
そうそう。夜中2時3時ですよ、デンスケさんも送り届けたって。
そう、着いた時はもうね。
明るかった。
明るかった。じゃあ、っていう。
あの、デンスケさんが車から解放された時のあの、笑顔？
いい笑顔だった。
いい笑顔でしたね。
いい笑顔
だ。この度一番の笑顔だったんじゃないですか。
終わったっていうね。
解放されるみたいな。
本当お疲れ様でした。
あ、本当にね、申し訳なかったと同時に、あの、やっぱりありがとうございましたという気持ちですよね。
うん。
しゃってくれて。
そうですね。
うん。
いや、でもね。
うん。
僕らの旅はまだ終わらないですよ。
おう、そうですよね。東京編で終わるとこだった。
終わらない、終わらないよ。あの、そこ半分ですかね、実は。
そうなんです。まだまだ半分だったんですよね。
そうなんです。朝の3時半にですね。
うん。
お疲れ様でしたと。
うん。
俺らもやっとこう一仕事終えましたよ。そっからだったんですね、地獄はね。
そうでしたね。
まずね、ナビにですね、
はいはい、
道がないんですね。
僕の車のナビがちょっと古いのもあって、まあ、なんていうんですか、東北道に戻るまでの道のりがですね、どえらい遠回りさせられると。
そうそう。
で、まあ、その、なんていうんですか、関越っていうんですかね、埼玉方面とか、
うん、
長野方面とかに行く高速道路乗せられて、
うん、
東北道はとても飛んだって言ったらね、練馬まで戻れみたいなこと言うんですよ、やつから。ナビ様がね。
ナビ様がね。
赤じゃねえかと。で、まあ、その時、駄菓子屋先生が運転してくださってたんですけど。
はいはい。
うん。やっぱり駄菓子屋先生もね、ナビ様の、なんていうんですか、ずるいやり口にね、騙されましてね。でも、新しい道路ずっと突き進むことになり、
うん。
結局、よくわからん街中走らされ、
はい。
東北道着いたのは、何時、朝の4時半とかな、それぐらいですよね。
そうですね。
うん。
うん。
要は、こっからやっと帰れる道ですか？
そうです。
うん。
こっからナビも正常に動いて、うん、じゃあ、帰るかと。
ああ。酔っちゃってね。
酔っちゃってますね。
酔っちゃって言ってた。道案内しながら、ウェーって言ってた。まず、ウェーって。みんな、ウェーって言ってた。きつかった、マジで。
きつかったでしょ、本当に。帰りはね。もうきつかったっすね。やっぱり喋らないモード入ってです。
うん、そうです。誰かが運転すればみんな寝るっていうね。
い いや
ー、うん、みんな起きてくれてたの俺の運転した時くらいじゃないかな、うん、
そうかもしれないですね。
ねえ、俺がうるさいから寝れないっていうのもあるんでしょうけど、大騒ぎしたなんてするからね、
ま、走っても走ってもつかないんですよやっぱり。
あ、本当そうですよ、
ね、うん、そう、いやー、きつかったな。
今回北陸道の方行くとさ、新潟からと下道じゃないですか、ずっと、
うん、
あれがなかったので良かったですね。
あ、そうっすね。
ギリのギリまでとりあえず高速乗れたんで、
うん、
ファイナルートは。
はい。で、あれですよ、こう、山形に入った時の開放感っていうんですか。
うん。
あー、山形来たーと思って。
もうほぼ地元みたいなね。
そうですね。山形はもうだいぶ走り慣れた道だったんで。もうあそこに入った時のね、こう、テンションの上がりっぷりといったらなかったですよ。
なかったですよ。元気になりすぎて結局なんか中古ゲーム屋さんみたいなとこ揺れる
そうそうそうなんでって思いましたけどでもね、そのゲーム中古屋さんに着いたあたりではもう時間がですね、10時半とかね、
なってましたね、
なってましたね、うん、もうその時点で京都から出発して何時間ですか
?18 時間とか経ってるのかな、
もう経ってますよね。うん。まあ、ろくに休んでないですよね。
正直、みんなで泊まって休憩はないですよ。
はい、うん。ご飯も食べてないですね。
食べてませんよ。
満身創痍だったですよ。
うん。
うん、よく考えたら、今考えたらですか。
そうですよね。
何にも話に落ちないですよ。
だってもう何も出ないもん、あと。
何にも話落ちないですけど、そういう状態だったんですね。
どうですか、次回も車で行きますよ。
行っちゃうんでしょ、でもなんだかんだで。車になっちゃうんでしょ。
なっちゃう。本当にね、僕と豪太郎先生二人でもね、
うん、
と思う。
二人はきついんじゃないでしょうかね。
ここは名人出てきてもらえますか。
そうですね、名人にできれば出てきていただかないと。
名人多分京都好きですからね。
そうですね、
うん、
うん、催し物とかあと旅とかも好きですからね、
うん、特に普段は名人僕とぐうたら先生3人で、
うん、
よし山形の源泉行くかみたいなことやってますから。
そうそうそう、まだ機会があればね、
うん、
行かせていただけますんで。
そうですね。あと駄菓子屋先生早く仕事辞めたらいいんじゃないかな。そしたらなんかね、広報の憂いもなくなりますから。
そうですね。
駄菓子屋先生満喫してね、京都楽しめると思いますよ、
うん。そうですよ。そんなに仕事に追われなくても。
駄菓子屋先生もほら、まあ、帰る時間とか。
はいはい。
今ご家庭もありますから、
うんうん、
そわそわしてましたもんね、やっぱりね。
そうですよね。ちょっとことごとなくこうね、落ち着きがなくやった気がしますよね。
僕とぐうたら先生はでもドシッと構えて。
そうですよ。いつでも来い、どこでも来い、何でも来いっていう。
何時到着でも帰れればいいみたいな。
そうです。早く寝かしてくれって思いました。
そうそうそう。安全運転で帰ればそれでいいみたいな感じでしたからね。
そうですね。まあ、そこら辺はね。
今回ね、京都旅行の時に、駄菓子屋先生の仕事はどうなってるのかっていうところもね、
う
ん、
そうですね、
楽しみにしていただきながら、
はい、
聞いていただければと思いますけども。はい、ということで、
はい、
まあ、何のオチもない、何の盛り上がりもない、
うん、
ただの
自己報告、
旅行とね、思い出というか報告でしたけれども、
うん、
飲み会の時も言われました。アマグラジオ更新しないのって。
あ、言われたんですか。
言われました。リリアリスさんにね、毎回チェックすると。
あ、ありがとうございます。
されてないか。
ありがとうございます。
毎回チェック ングするけど、毎回更新されてないと。
やばい。はい。早くなんとかしないと。
これからはね。
お。
更新するよ、俺。
する。
しちゃうよ。
していく。
更新をしていく。
うん。
ガンガンしていく。
うん。
思うよ。
まさかの飛んだ。
いや、ちょっとね、忙しい時期を今超えたんで。
はいはい。
なんとかね、これからはまめに更新しようと思うんで。
うん。
この放送の配信日がどれくらいのタイミングかによって俺のやる気が見える
かな。あ、そうか。これをね、今、この京都編を撮ってる。
そう
これがいつ配信されるか。
で、俺のやる気が。
はい。ちなみにこれはもう帰ってきた日に撮ってますから。
帰ってきた日撮ってます。だから今日が6月12日です。
そうですね。
で、話の内容的には、6月の24で102絵師展が終わりますし、7月の1日で下着カフェも終わるので、
そうだ。
できるだけ早いタイミングで配信しなきゃダメです。
そうですね。ダメです。
ああ、これがいつ配信されるのか、もしかしたら7月の下着カフェの、あれが終わってる時かもしれませんね。
そういう可能性も。
なきにしもあらず。
なきにしもあら
ず。楽しみですね。
ぜひぜひそこら辺もお楽しみに
で。そうですね。そういうものね。
はい。ありがとうございます。
はい。また今後も生グラジオはまめに、収録はしてますんで、僕が配信しないだけで。頑張りますんで。
はい。これからもよろしくお願いします。
はい。3人で頑張りますので。
はい。
はい、お付き合いいただければと思います。
うん。
はい。ということで、今回は生グラジオ特別編になるのかな。
うん。
ゲームの話全くしてませんので。
うん。
また、次の放送を楽しみにしていただければと思います。
はい。
はい。ということで、パーソナリティは私、生草坊主と、
ウトロボーイでした。
はい。それでは皆さん、さよなら。
はい、ありがとうございました。お疲れ様です。